それでは創世記の45章を開いてください。創世記の45章を開いてください。そうですね、明日の第二礼拝で45章から47章までを一節ずつ見ていきますけれども、今は45章の3節から8節までに注目して、そしてですね、今日のメッセージの題は許しと和解であります。許しと和解ということで見ていきます。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わしてくださったのです。この2年の間国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科を主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。ついにヨセフは自分の正体を明かしました。前回の学びを思い出してください。彼はエジプトの、その支配者になっている彼は、自分のところで、自分の家の中で兄たちに食事を与えました。で、兄弟たち、兄たちが帰るときに銀貨をまた再び、その支払いのための銀貨を戻してですね、でさらに自分の弟のベニヤミンの袋の中に高価な銀の杯を入れたんですね。そして途中で追いかけて、なんで盗んだんだという嫌疑をかけたわけなんですね。そしてベニヤミンの中からその銀の杯が見つかったわけなんですよ。その高価な杯が見つかったわけです。で、それで彼らは、私たちは皆が奴隷となりましょうと言ったんですけれども、いや、その銀の杯だけが見つかったその人だけが奴隷になればよいと言ったわけなんです。で、それで、このユダがですね、出てきてヨセフに、ヨセフにですね、ヨセフって、まあ、その時はユダは自分が、ヨセフに話してるとは思ってなかったんですけれども、取りなしをしたわけなんですよね。で、もしベニヤミンがいなくなったら、父ヤコブは死んでしまうと、悲しみながら死んでしまうと。で、私は約束したんですと。ベニヤミンの保証人になるという約束をしました。ですから、ベニヤミンが帰る代わりに私が生涯奴隷となりますと言ったら、ヨセフが今ここで大声を叫んで泣き始めたんですね。で、宮廷中に、そのパロの宮廷全部にその声が広がるほど大声で泣いて、それで今読んだところ、まあ、私がね、これ、ヨセフは兄弟たちに言ったとかってね、小さく、私はヨセフですっていう、もっと感情が入ってますからね、本当はね、話したわけなんですよ。で、ここを読んだらお分かりのように、
ヨセフは兄弟のこと、兄たちのことを完全に許しています。兄弟が自分を奴隷に売ったんですよ。その罪を彼は許したんです。で、私たちがこれまでのヨセフの生涯の学びにおいて、神がすべてのことを善と変えてくださる、すべてのことを働かせて良きものにしてくださるということを見てきましたけれども、この45章以降にさらに見えてくるテーマが許しですね、和解なんですね。ヨセフは全く心で完全に兄たちを許すことができましたが、私たちはこの仲直りするというのが難しいんですよね。人を許す、和解する、いかがでしょうか。今まで人間関係で困ったことはないという人は手を挙げてください。じゃあ困ったことがあるという人は手を挙げてくださいというとですね、これ全員手を挙げないんですね、おそらくね。どっちなんですかって聞きたくなるんですけれどもまあ別にいいです、今冗談ですから。誰もがあるんですよね。何が問題かというと人間関係なんですよ。で、しかも近しい人たちとの関係が難しいんですよね。遠かったらいくらでも愛せるんです。近いと難しいんです。ですから許す、忘れる、そして許すだけではなく前と同じように付き合っていく、つまり和解してな、その和解するということですね。それが私たちにとって大事なことになります。で、これテクニックがないところが、なんですかね、こうすればいいとかって、巷で言ってるじゃないですか、こう人間関係を良くする方法とかですね。いかがですか？あれで結局得するのはですね、書いた本人なんですよね。一番儲けるんですよね。で、それで、じゃあ周りの人たちが解決したかどうかっていうとですね、なんですよね。特にこの許すということについてはですね、テクニックはないんですよね。けれども今ヨセフの言葉を通して見たように、神様のご計画に対する深い理解の中で可能となっていくわけなんです。ヨセフはまず、私はヨセフですと言いました。さらに4節の後半でヨセフは言った、私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。で、ここに優しさが入っています。これまでのそのもうこの口調がね、こう大体わかんないですね、私たちね、これ文面読んだだけでは。でもここでは、これヘブル語ではですね、もう本当にこの個人的な呼び名ヨセフっていうのはですね、そのもう本当に家族の間の言葉として彼は語ってるわけなんですよ。まずここから彼は始めました。今ヨセフはエジプト人の格好をしていることを思い出してください。エジプト人って綺麗好きなんですね。特に呪術師とかはですね、全部毛を剃るんですね。これ体毛というものを全部剃ります。で、本当綺麗にするんですよ。で、本当にそういう、もう全然違う格好をしていて。そしてかつ彼は エジプトの言葉を話していました。そして彼の名前はずっとヨセフヨセフってこのねこの聖書を読むとヨセフって載ってますけれども、兄たちにとってはですね、サフェナテパネアハ、これは41章45節パロが彼に与えた名前だったんです。まあそれも覚えられてなかったでしょ、ただのこのなんかお代官様みたいな感じでね、行政官みたいな感じでしか分かってなかったと思うんですけれども、お役人だっていう、私たちもそうですよね、あんま役所に行ってその人の名前をあんまり覚えてるわけないですよね。まあでもそういう人が突然ですよ、泣き始めてですねそして言葉を急に自分が分かるヘブル語に変えて、自分たちが分かるヘブルに変えてですね、ヨセフだって言ったんですよ。で兄弟たちは驚いて恐れました。でイエス様も似たような言葉をかけられたことがあるんです。私だ恐れることはないとおっしゃったことがあるんです。いつ言われたかというと、イエス様が夜中にその弟子たちが向かい風のためにですね、この船を漕ぎあぐねているのを見てご覧になって、夜中に降りてって、そして水の上を、湖の上を歩いておられたんですね。で弟子たちは幽霊だと思ったんです。で怖くなって叫び声を上げて、その時にイエス様がしっかりしなさい、私だ恐れることはないと言われたんです。でその声を聞いた時にですね、弟子たちの心には安堵の思いがはーっと入ってきたと思うんですね。いつも聞いてる声ですよ。いつもその時間をたっぷりとって教えをしてですね、生活を共にしながらですね、そのもうずーっともうイエス様の体臭までも分かったかもしれません。まあ当時はですね、そんなにお風呂、まあでもユダヤ教だから水には入ってたと、まあちょっとそういう話はやめましょう。でもこの生活習はあったはずですね。そしてイエス様の声が分かるはずです。皆さんもどうですか？もう長い間付き合ってるとですね。だからもう結構数ヶ月経ってますから、皆さんの声聞いても、おーっていう感じでね。おー、来たみたいな。来たねみたいな。ね、これピンポーンって言って、入りますって感じで。で、こう分かるわけですよね。そして、この今の現代社会ですね、本当に個人主義が発達してしまって、週に1回、または2回ぐらいしか会ってないですよね。本来ならばもっと会った方がいいと思うんですよね。で、まあ、今回の救援旅行の中でですね、この生活を共にできるという恵みに預かりましたが、そうすると教えが生きてるんですよね。ただの言葉で、なんか学校のようにですね、聞いてるんじゃなくて、もうその実践の中でその言葉が生かされていくということを見ていくことができた。で、イエス様も同じだったんですね。で、その中で、恐れるな、私だ。その優しい声というのは、イエス様がこの羊と羊飼いに例えてるんですけれども、羊は羊飼いの声を知っているので、彼についていきます。こういう声だった。で、ヨセフも同じように、親しみを持った声で、この、語って呼びかけたわけなんです。そして、ベニヤミン以外の人たち、お兄さんたちですね。私はヨセフですという言葉を聞いたときに、さっきの弟子たちと同じようにですね、単に意表をつかれて驚いただけじゃないと思うんですよ。もうその場で剣で刺されてですね、殺されてもおかしくないという恐怖を覚えたと思うんです。20年以上経っても弟のことで両親の呵責で苦しんで、なんで自分がエジプトに来て そしてそのお代官様、そのエジプトのですね、お偉い人からこんなひどい仕打ちを受けてですね、これは罰を受けてるんだっていう話をしてたんです。ですから私がヨセフですと言った時に恐怖の旋律が走ったに違いありません。でヨセフはここで近寄ってくださいと言ったんです。ヨセフの顔をじっくりと見てもらって確かにヨセフであることを知ってもらうためですね。今そのエジプト人に格好してますから本当分かんなかったと思うんですね。で近づいてください。でそれもあると思うんですけど、もう一つのですね配慮は、もう一つのですねこの彼が何でやったかというと、おそらく聞こえないようにしたのかもしれません。大声ではなく彼らにしか聞こえない音量で小さく話したのかもしれません。なぜかと言ったら彼らが自分を売ったということ、まあ、周りにいる人たちはエジプト人でほとんどが分かんないんですけども、それでも通訳者がいるわけですよね。ヘブル語が分かる人がいるわけなんです。でそういう配慮もあったかもしれません。ヨセフは彼らが最も触れられたくないその恥部、恥とするところ、もうここだけはという、そういうところにあえて触れるときにですね、優しくへりくだって話してあげたんです。イエス様がそういう方でした。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。罪の告白、罪を認めなければいけないわけなんですけれども、和解には、罪の許しのためには必ず罪を認めること、そしてそれを捨てることが要求されますけれども、それをですね、例えばですね、大声で、例えば、はい、じゃあ皆さん、はい、一人一人来てください、はい、ここに来て、はい、自分の罪を言ってください、告白しましょう。でも意外にそういうふうにやってる教会があるかもしれません。私映画の中でそういうの見たことあるんですけれども、まあそれ映画の中だからっていうのはあるかもしれませんが、もしかしたらやってる教会があるかもしれません。まあそこまでいかなくてもですね、何かこう告白しなければいけない、これをしなければいけない、そういうふうに神様はされないんですよね。私たちがそれを言うことでさえ勇気を振り絞って、そして汗も出てくるほど本当につらい部分ですね、それを言ってもらうために配慮してくださってる、優しくへりくだった方なんです。ですから第一ヨハネの一章の9節に、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。失礼しました。真実で正しい方。私たちが罪を認めるときに神様は配慮してくださる。そしてヨセフが、今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりませんと言っていますが、先ほど言ったように、もうヨセフは兄たちがこの罪のことで心を痛め怒ったりしていることを知っていたからですね。実際にちょっとその箇所をちょっと読んでみますけど、42章の21節22節ですが、ああ、我々は弟のことで罰を受けているのだな、あれが我々に憐れみを請うたとき、彼の心の苦しみを見ながら我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみにあっているのだ。ルベンが彼らに答えて言った。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにあなた方は聞き入れなかった。だから今彼の血の報いを受けるのだ。 このように罪に対して苦しみ、心を痛み、また怒っていたんですよ。で、罪を悔いることってとっても大事なんですね。罪を悲しむこと、してしまったことに対して怒りを覚え、心を痛めることが大事で、それがなくしてですね、罪の許しってないんですよ。ヘラヘラ笑っているとか平気でいる人に対して神様はこう言われます。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。けれどもすでに悲しんでいる人、泣いている人、苦しんでいる人に対して神様がもっと怒ってですね、打ち叩くということは決してなさらない方です。今読んだ箇所はヤコブの4章の9節なんですが、同じ箇所にちょっと前にですね、こう言ってます。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われます。神は高ぶる者を退け、減り下る者に恵みをお授けになる。だからヨセフが売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。憐れみと恵みをヨセフは示したわけなんですよね。いかがですか。これが許しなんですよ。またその和解への一歩ですよね。で、なんでヨセフがそういうふうに全く心で許すことができたのか、その土台になっているのが、いいですか、神は命を救うため、すみませんね、この5節ですよ。5節、神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。7節見てください。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。8節を見てください。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。私たちが罪を許せないのはあなたがしたからだっていう話になるわけですよね。それが彼はクリアできたんですよ。もう違うっていうことを知ることができた。で、それだけではなく神なんです。これほど根本的なその罪が許せないという思いの治療法はありません。彼ではなく、それだけでももうそうだったんだって、いや彼がやった、いや彼ではなく神なんだ。もう彼は、ヨセフは心の中で、神が積極的に、その兄が自分を売ったということをお持ちになっていたことを、心の整理、頭の整理ができていたわけですね。で、こういう神様の働きを、摂理と呼びます。私たち、運命という言葉はよく聞きますよね。運命。運命と摂理は全然違うんですね。運命というのは、まず目的が悪いものであるかもしれません。普通悪いんですね。運命っていう言葉を使うと。悪いんですよ。でも、摂理というのは最善なんです。そして摂理というのは、人の自由意志をふんだんに受け入れています。自由意志。だから、機械的にですね、何をやってもこうなるではなくて、そうではなく、このことをやって、あのことをやって、その選択が人間の中にあるんだけれども、最初から全てのことを知っておられる神様が、それを上手に、この私たちにはバラバラに見える出来事にもかかわらず、上手に英語で言うとオーケストレート、オーケストラという言葉ですね。公共曲のようにですね、美しくですね、奏でる、その、このストーリーにしてくださるんですよね。物語にしてくださるんです。これが、摂理なんですね。神様側からの視点で、この話を整理してみますと、 もう創世記の学びですね、2月から始めましたけれども、何ヶ月経ちました、5ヶ月6ヶ月5ヶ月あ5そんな経ってないか、2345で6月が4ヶ月ちょっとですね経ちましたが、初めにアダムが罪を犯した時に神様がすぐに女の子孫の約束を与えました。そして蛇の子孫の頭を打ち砕くと、つまり悪魔によって神と人を引き離したその罪を打ち砕く、取り除くメシア、キリストが現れることを神様は約束してください。それは子孫なんですよね。でその子孫を神様はアブラハムの子孫によって与えると約束されたんです。そのアブラハムが一つの国となり、民となり、国民となりですね、そしてその中に出てくる一人の子をメシア、キリストとすると約束してくださったわけなんです。それでその約束をイサクが受け継ぎ、イサクの子ヤコブがその約束を受け継いだわけなんです。それで神様はこの時期に飢饉が世界に広がるということを知っておられました。実はですね、後で説明しますが、この飢饉でさえも神様がセッティングアップ、設定されたものなんですね。後で説明します。でヤコブは今神様が約束された地にいる、このカナンに、カナン人の地にいるわけですけど、そのまま死んでしまうわけですよね。でも神様はですね、今までも守ってくださってました。例えばアブラハムがエジプトに行ってしまった時に、またはイサクが、この、イサクもそうですけども、この、アブラハムの妻サラですよね。パロと結婚しそうになって、めかけになりそうになってですね。その時も神様守ってくださったしですね。で守ってくださって、今もですね、これ危機なわけですよ。その家族が死んでしまうという危機が来たわけです。それで神様は、ヨセフを私は用いようと。救いの器にすると、お決めになりました。17歳の時に彼に夢を見せたわけです。でそれがどういう夢かというと、畑の中に束があってですね、収穫の束ですよ、穂の束で、他の兄たちがのも束があってですね、ピョンピョンピョンって飛んでですね、その彼に対して、彼の束に対してお辞儀をしたという夢だったんです。でそれを話したんですね、ヨセフが。じゃあ兄がそのことによって妬んで怒って、ヨセフを殺そうと企んだ。で興味深いことにですね、その夢を打ち消してしまおうと思ってそういうことを考えたんですけども、結局それがきっかけとなって彼らはそのひれ伏すということをですね、やったわけですけども、ですからですね、私たちですね、神様の計画って阻止することはできないんですよ。阻止することはできないんですね。でヨセフはですね、17歳という若さがあったためか、無邪気に、この非常に無邪気な人っていますよね。こう言わなくていいのに言っちゃう人っていますよね。同じように無邪気にですね、自分の夢をお兄さんに言っちゃったわけですよ。それがきっかけとなってお兄さんと仲が悪くなるんですけども、でこれをちょっと私たちの自分たちに当てはめてください。ですか、いかがですか、ヨセフ見て。いやー、ヨセフね、もうちょっと人格的に成長してなきゃダメだよね。もっとここ言葉を慎むようにして、ヨセフがいかにこの良いに、そのもっと知恵のある、もっとこう人格のあるっていうふうに言ってですね、分析を始めるんですよ。原因探しするんですよ。なんでヨセフあの時言ってしまったのかと。で私たちも自分のことですね、原因探しをします。あの時の一言を言わなければよかった、なんで私の性格はならないと。でこれ自制するんで、過剰に自制します。で周りの人たちもですね、過剰に反省を促すんですよね。ああだこうだから、ああだからこうだから、こうだから、やりませんか。でそこで忘れられているのは、ヤコブもそうなんですけど、ヤコブがこんなことやって、あんなことやって、こんなことやって、どうですか、読んでてヤコブの悪いことって書いてありました、神様の評価で。 ゼロなんですよ。むしろ私はヤコブを愛しエサを憎んで、これ旧約の一番最後に書いてます、マラキ書の中に。ゼロ、ヨセフもゼロなんです。むしろ主はヨセフと共におられたという、そっちの方しか書いてないんです。私たちは自分に対して、また周りの人に対して真面目すぎるとですね、神様の御心を見失います。聖書の物語は神の物語なんです。私たちの物語ではないんです。もし私たちクリスチャン生活が、私たち人間が良い人間になるためだと思ったら出てってください。こう書いてあります、第一コリントに。神は弱いもの、愚かなものですね、取るに足りないものをあえて選ばれた。それは賢いものとか偉い人たちを、その知恵とか力を虚しくするためなんだ。恵みの栄光が現れるためなんですよ。だから神の物語なんです。だからヨセフがその何かちょっと間違ったことをしたというよりも、むしろその失敗を通して、不足を通して、失敗というか不足ですよね、を通して、そして神様のことを行われていくという、そっちに目を向けましょう。そしてヨセフがエジプトの中枢に近づくようにするために、奴隷市場に売られている時にですね、ポティファルという帝臣、そのもうパロの宮廷で働いてる人ですよね。そのパロのところで、そこのところに行くようにされたわけです。そしてそこで今度はそのポティファルが管轄している牢屋の中に入らなければいけないようにされたんです。なぜかというと、その牢屋にパロの側近中の側近である検釈官長がそこに入ってくるっていう話な、あのことな、ことなんですよね。それ彼を通してパロのところにヨセフが近づくことができるようにという計画のことを神様はお考えになってたんです。そのためにはですね、牢屋に入んなきゃいけないんです。でも全然火の打ち所がないヨセフはどうすればいいのか。それでポティファルの妻がですね、このその情欲に燃えてですね、あの焦がしてですね、そのハンサムな青年の彼と寝たいというようにさせて、そして次にあのヨセフが逃げた後ですね、その着ているものをですね、持っているものを自分をレイプしようとしたという嘘の告発をですね、偽りの告発をさせるようにして、でそれで牢屋に入ったんですよ。でそれだけじゃなくてですね、検察官長に会えたんですけれども、今度うっかり忘れるようにさせたんです。2年間の間、なぜか飢饉はまだ2年先だったんです。パロが夢を見るときに思い出すようにさせたんですよ。わかりますか？私たちが近視眼になって、目の前に見えてる理不尽なことだけに目を留めて、原因探しや分析を始めると神の意図を見失うんですよ。ここが大事です。神様はそんなちっぽけな方じゃないんですよ。この世を救うためにご自分の御子をさえ惜しまずに与えたという、あまりにも大きい方なんです。気前の良い方なんです。で、さっきからさせたさせたって話をしてますけれども、誤解しないでくださいね。罪を犯すのは人間なんです。欲望であって罪、こう書いてます。ヤコブの一章の14節と15節で、人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。人間に自由意志が与えられていて、それで自分の自由意志をその罪を犯す方に行ったのであって、例えばポティファルの妻がですね、この誘ったとか何とかっても彼女の完全な欲望であるわけなんです。でも神様はその悪いことも、彼がその人たちがすることをあらかじめ知っておられて、それを積極的に用いられて良いことに図ってくださるんです。これ大事ですね。なんでこういう悪いことを神様許すのか。それじゃなくて、その悪いことをさえ良いことに用いてくださるという神の意図があるんだということを、私たちはいつもなぜという言葉が来た時に思い出してください。 だからヨセフは圧倒されたんですよ、この神様のとてつもない大きな計画に対して。単にエジプトの支配者になったというだけではなく、今度はキリストを生み出すところのその世界の救いのですね、大きなその計画の、ま、この一部なんだということを悟ったわけなんですね。ですから一つ一つの嫌なこと、今までの理不尽なことというのをヨセフは全部神様によるものだ、神様によるものだ、分かったんです。ローマの11章の最後に、というのは全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえになりますよ。神から発してるんです、全てのことが。覚えていてください。次に神によってなるんです。だからその過程をも神様がしてるんです。いいですか。神様がほっといてこういうふうにさせた、なんでこんなことさせたんですかって、一人ぼっちになってるって思わない。神によってなる。神が全部その過程もいる。で、最後には神に至るんです。私たちに至るんじゃないんです。私たちが栄光を取るんじゃないんです。神が栄光を取るんです。で、このことを悟ったから、彼はもう自分の心に憎しみがなくなっちゃったんですね。でこれって本当にあまりにも深い知恵なので私たちには理解できないんです。でも私たちが知っているキリストの十字架こそがですね、この神様の知恵の結集なんです。第一コリントの2章の8節と9節に、この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。知恵を結集してもこの世においてですね、十字架という発想は誰も浮かばなかったんです。でも神様はご自分を愛する者のために備えていてくださった。このキリストの愛、許しに基づいて私たちは許すことができるよっていうのがエペソの4章の32節に書いてあります。お互いに親切にし、心の優しい人になり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。テクニックじゃないって分かりました。こうやったら許せるから、ああやってこうやってこうやってで、いつも相手を注目しちゃうんですよね。相手に注目しちゃう。でも今の過程、相手のことはそれだけたくさん分析したけれども、神様の計画についてそれだけの時間を使って注意力を払って分析したことはあるでしょうか。そして次にですね、先ほど話したんですが、ヤコブの、そのカナン人の地にも襲ってきた飢饉についてですね、詩篇の105編にコメンタリー、注釈が載ってるんですよ。まあそこは後で家に帰ったら読まれたらいいかと思うんですけども、そのヨセフ、アブラハムを選ばれた時からですね、そのヨセフの話の方に移っていくんですけれども、でそこにですね、16節に、こうして主は飢饉を地の上に招き、パンのための棒をことごとく折られたって書いてあるんです。だから飢饉でさえも神様が起こしたものなんだということなんですが、その16節の前に何が書いてあるかというと、カナン人の間に住んでいるから神様が守ってくださっている、いろんなその都市国家の王様がいるんですよね。カナン人のところにシェケムであったりですね、覚えてますか。いろいろいるんですよね。それから神が守ったって話が書いてあるんです。それでも彼らはカナン人と結婚するようになっていったんですね。ユダがカナン人の妻をめとった。そして、あとシメオンも、明日勉強しますけれども、カナン人の女とを妻に一人にしてますね。 で、そのことを考えると分かってくるのが、エジプトはですね、エジプト人の方がそのヘブル人を嫌がったんですよ。あと彼らは羊を飼う、家畜を飼う遊牧民でした。それも、あの、なんていうのかな、すごい文明の高いエジプトの人はですね、こうなんか不潔な職業だってこう見たんですね。だから近寄りもしなかった。それで、その後を読むとですね、105編には、彼らは強くなっていった。増え広がったって書いてあるんですね。彼らが民族として形成していくために、神様はエジプトに連れて行ったっていうご計画があったんです。そしてこの神様の深遠な計画だけではなく、ヨセフはですね、神様の栄光を経験することができた。で、それが最後の8節に書いてある、神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。神様がこのように高いところに引き上げてくださる方なんだということを、その恵みの豊かさをですね、知っているがゆえに心も広くなったんですよ。せせこましいことで自分がなんか憎んでるとか、そんなこともうどうでもよくなったんですよね。で、許すことができたわけなんです。で、私たち実はビル・ゲイツよりも金持ちだって知ってましたか？あのビル・ゲイツでしたっけ、今世界一金持ちは。もっとなんか株でなんかうまくいった人いましたよね。ちょっと忘れましたけれども、まあいいでしょう。要は世の中にいる人たちより実は金持ちなんです。冗談言わないでください。そういうふうに言う人がいたら私は反論します。御言葉を持って反論します。ローマの8章の17節、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。皆さん美味しいですよね、相続って。キリストとの、しかも共同相続人ですね。コエアって言いますか、コってつくとですね、どういう意味かになると、あの、実際の法律のあれですよね、同じ分け前をもらうって意味なんです。キリストの分け前ってどれだけですか？世界全部ですよ。全世界ですよ。全世界が私たちのものになるって言うんです。俺は物を持ってないな。冗談言わないでください。ちょっと公園行った時にですね、あ、これ俺のものだ全部って思ってください。なんか高いビル見たときにですね、この素晴らしいね、なんかもう本当に価値のあるですね、見たらですね、あ、俺のものじゃんこれはって見てください。余裕が出てきますね。別に今自分が持ってるこれなんか自分の所有物だけじゃないんですよ。全部が私たちキリストと共に統治すると聖書に書いてあります。完全な自由人です。この世の権力者も知恵ある者も私たちは相対的に見ていくことができます。全部が神様に操られている人たちだ。そして私たちはここに置かれていて、この自由を全ての人に仕えていくために用いていくんだ。動機が変わります。税金を払うときにも仕方がねえなではなくて、それをもうちょっと払ってあげてもいいかな。それ証しのためなんです。良い行いを見せることによって、その何か変なことを言っている人の口を封じ込めるためだって書いてます。第一ペテロに書いてます。そのように豊かにされている人ほど心が広いんですよ。そしてですね、最後にですね、15節、さっき読まなかったんですけど、15節見てください。45章の15節ですが、 彼はまたすべての兄弟に口づけし、彼らを抱いて泣いた。その後で兄弟たちは彼と語り合った。和解をした後の交わりですね。親しく語り合うことができたんです。いかがですか？ちょっと仲が悪くなった人いますよね。ちょっとこうで仲直りするってもなんかちょっとぎこちないですよね。この前と同じように話すことっていうのは、ね、やっぱりこう意識してですね、こう話していく。でも完全に許しがあったらですね、それできるんですよね。和解の後の交わりで、実はですね、これで完全に解決するわけじゃないんですよ。この後を読んでいくとですね、兄たちはヤコブお父さんが死んだ後に、また許してください、私は奴隷になっても構いませんから言っちゃうんですね。17年経った後もまた言っちゃうんですよ。でもまた優しく語りかけて、なんでそんなこと言うんですか、私はずっとあなた方を養います。だから一回限りでもないんですよね。クリスチャン優等生にならないでください。優等生ってどういう意味か分かりますか？またなんか愚痴をこぼしちゃった。そして周りの人がですね、クリスチャンらしくないよ、君は肉的だよ、言わないでください。彼らもできてないんですよ。みんなできてないんですよ。一回じゃないんです。許しってプロセスなんです。もう一回で、またダメだったらもう一回やればいいんです。ですね。これが生身の人間です。で、自分自身も一回ね、それを克服したと思って、またそういう許せない思いが出てきて、がっかりしないでください。ヨセフもすごい苦しみましたよね。お兄さんに会って、試して、ベニヤミンをも使って試してですね。構わないんです。構わないと、それやっていいとかそういう話じゃないですよ。それを通して神様が介入してくださって、このように語り合うということ、また優しく語りかけるということができるようになってくるわけなんです。すごいですね。忘れないようにしましょう。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。あなたがこのようにして、いかなる世の本よりも優れた知恵を、このテキストブックを、教科書を与えてくださったことを感謝いたします。あなたの優れた知恵によって、私たちが人を完全に許すことができることが分かりました。摂理、悪いものをも全て良いものに変えてしまう、飲み込んでしまう、全てを飲み尽くして、本当に飲み干してしまうような、あなたのその心の広さ、これを知って私たちが許すことができるということを見ることができました。感謝いたします。そしてイエス様の、あなたご自身の心の広さを忘れることなく、憐れむ者は幸いです、なぜならば憐れみを受けるからです。これを知っていくことができますように、助けてください。どうか小さなことで私たちが悩むことがないように、それがあたかもクリスチャンとしてなんかこう最もだというような、なんかこうそういう勘違いもすることがないように、どうか助けてください。あなたがこのような人間のごたごたの中にも全部関わってくださる神であることを感謝いたします。これからも共にいてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。